旧約聖書の預言者にエゼキエルという人物がおります。エゼキエル書という形で彼を通して語られた神様の預言の言葉が記されています。その2章の初めをまずお読みしたいというふうに思います。お聞きください。このエゼキエルという預言者はいわゆるバビロン捕囚というイスラエルにとって悲惨な出来事があったときに、この囚われていった先のバビロンで神の言葉を語った預言者であります。神様が彼に語られました。その方は私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私があなたに語る。その方が私に語りかけると、霊が私のうちに入り、私を自分の足で立たせた。その時私は自分に語りかける言葉を聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民に、私に反抗する国民に使わす。彼らも、その先祖たちも、今日まで私に背いてきた。彼らは厚かましく、かたくなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう言われると言え。反逆の家だから、聞く聞かないに関わりなく、彼らは自分たちのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、あなたは彼らや彼らの言葉を恐れるな。アザミと茨があなたと一緒にあり、サソリの間に住んでも恐れるな。その言葉を恐れるな。彼らの顔に怯えるな。彼らは反逆の家なのだから。彼らは反逆の家だから、聞く聞かないに関わりなく、あなたは私の言葉を彼らに語れ。神の民でありながら神に背いたイスラエルのために、このエゼキエルは神の言葉を語るために建てられたわけであります。今日は旧約聖書ではなくて新約聖書の中で神の言葉を語ったこの神の民、弟子たちの姿について学びたいと思っております。この使徒の働きの4章の23節から37節までを学びたいと思っておりますけれども、23節から24節までは迫害を受けた、あるいは懲らしめを受けたこの弟子たちが釈放されて仲間のところに行った。そして自分たちが言われたことを、経験したことを彼らに分かち合ったというところであります。そして第二のところは24節の後半から30節までですけれども、 心を一つにして神の言葉を聞き、そして共に祈ったキリストの教会の姿がそこに記されてあります。そして最後の部分では礼拝また御言葉を聞き祈るというところに終わらず、彼らは御言葉を大胆に語ったんですけれども、それとともに具体的にものを、また持ち物を分かち合ったということが記されております。23節から見てみましょう。さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したと書いてあります。一人の足の悪い、生まれつき足の悪い人を癒した、そういう出来事から人々が神の御業を見て、大勢の人たちが信じるようになった。それを見て宮の当局者たち、祭司長、律法学者たちは苛立ち、この二人のヨハネと、ペテロとヨハネを捕らえて留置場に入れたわけです。しかし人々の手前、彼らを罰することはできず、二人を釈放したのであります。彼らは釈放された、解き放たれた時にどこに行ったのでしょうか。彼らは仲間のところに行ったのであります。仲間のところに行った、つまり自分たちが留置場に入れられている間、彼らは、ヨハネとペテルとヨハネは自分たちのために祈ってくれている人たちがいるということを信じました。祈りの共同体である教会が自分たちのために祈り続けているということを信じました。ですから彼らは釈放された時、仲間のところ、祈りの共同体である教会に帰ったのであります。私たちもまた、さまざまな出来事があり、さまざまな困難を経験し、辛い思いをしますけれども、その時に私たちが変えるべきところがある。もちろんそれぞれの家庭も変えるべきところですけれども、神の家族である教会に、すなわち祈ってくれる人たちのところに、帰ることができるということは、何という祝福でありましょうか。私たちもまたこの弟子たちのように、仲間のところに帰る、祈ってくれる人たちのところに帰ることができる、そのことをまず覚えたいと思うのであります。そしてその人たちに、自分が経験した、確かに大胆に彼らは大祭司たちに対峙したわけですけれども、しかし辛い思いをしなかったわけではありません。それで二人は仲間のところに行って、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したというのです。私たちもさまざまな戦いや悩みを経験する、まあ誰にでも言ってもいいというわけではありませんけれども、それをこう報告して、 共に祈っていただけるということは、何という幸いでしょうか。さて、それを聞いた一同は、心を一つにして神に向かって声を上げたとあります。この心を一つにしてというこの言葉は、この同じ人の働き、一章の14節にも用いられております。読んでみます。使徒1の14。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。クリスチャンはいろんな人がいます。いろんな考え方の人がいます。いろんな性格の人がいます。行動のパターンも違います。ですから、クリスチャンがみんな同じように、同じ笑顔をして、同じような笑い方をして、同じように泣くわけでもありません。それぞれの個性があります。でも個性があるけれども、一致できることがあります。それは、御言葉と祈りであります。聖書は神の言葉であるという信仰と、この御言葉をくださった神様を信じる唯一の神への祈りが共通点であります。彼らは祈りました。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。主よ、この主よというのは、まあ、ギリシャ語の言葉ではですね、こう支配、権威を持って支配することを意味している言葉が使われています。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてを作られた方です。天と地を創造し、海を作り、その中のあらゆる生き物、すべてのものをお作りになり、今も支配しておられるのは、創造主なる神様であります。彼らは、確かにこの世の権力者、あるいは宗教的な権威者から脅されましたけれども、神様はそのすべてを支配される創造主なる神であるという信仰をここで見ることができるのであります。そして続いて祈ります。あなたは聖霊によって、あなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通して、こう言われました。これは詩編第2編の有名な箇所からの引用であります。この弟子たちは、後で学びますように、ローマ総督ポンテオピラト、およびあのヘロデ大王の子孫のヘロデアグリッパ王などから迫害を受けた。そしてイエス様は特に十字架につけられて死なれた。なおもその迫害の手は止まず、今も迫害は続いている。イエス様が天にお帰りになった後も続いている。その時に彼らは同じ御言葉を思い出したわけです。それは詩編第2編でありました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立つのか、なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか、 地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、この御言葉を思い起こしたわけであります。ここで言う異邦人、これはユダヤ人以外の民族の人たちでありますし、私たちの諸々の国民というのはおそらくユダヤ人をそこに含んでいるでありましょう。そして地の王たち、また君主たち、それは後で27節に出てきます、その当時の政治的な権力者たちのことを意味していると思います。この御言葉を思い起こしたわけです。そしてこの者たちは主と主に油注がれた者、すなわちイエス・キリストに対して反逆をしたというのです。事実、ヘロデとポンティオ・ピラトは異邦人たちやイスラエルの民と共に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべて行いました。この弟子たちは、今起こっているこの迫害は、あるいは非難は、神様はもうすでにご存知だった。神様の予言の通りのことが起こったと信じたのであります。神様を信じているのにどうしてこのような目に遭うのかとは思わなかったのです。御言葉に神様が語っておられることが、前もって言われたことが、人間の罪を通してさえも実現した。そのように言っているわけです。あなたの御手とご計画によって、起こるように前もって定められていたことをすべて行いました。今も様々な権力を持った人たちは自分が決定する、自分が責任を持って行うと、などと言っているかもしれませんが、いろいろな国の指導者たちはそうですよね。けれども、その神を無視したような行動さえも神様の御心のうち、神の御手とご計画によって前もってあらかじめ神様がご計画くださったことをやっているに過ぎないと。イエス・キリストの十字架も確かに人間的に言えばユダヤ教の指導者たちの妬み、あるいはローマ総督ポンテオ・ピラトの優柔不断、あるいは陰でネジを巻いた人たちに乗っかってしまったあの資料のない群衆のせいでイエスは十字架でにかけられて死にましたが、しかしそのこともまた神のご計画のうちにあるのだ。人類の救いのためにイエスは十字架に、神の御子が十字架で死ななければならない。これは旧約聖書からずっと神様が語り続けられた、前もって予言されたことなのだ。そのように言っているわけです。 さて彼らは何を祈ったのでしょうか。何を願ったのでしょうか。それが29節から記されています。
主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。
何という祈りでしょうか。
まず第一に、主よ、今彼らの脅かしをご覧になってくださいと祈りました。もちろん神様はご覧になっているんでしょう。でもあえて彼らは、主よ、ご覧になってくださいと祈りました。そしてしもべたち、私たちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。この迫害から私たちを救い出してくださいと祈ったのではなく、この迫害の中で大胆にあなたの御言葉を語らせてくださいと祈ったのであります。
そうしますと、また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと祈ったその後に、彼らが祈りを終えると、集まっていた場所が揺れ動いた。これは祈りの答えです。一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。考えてみていただきたいのです。この人たちは、ほとんどは、その当時のユダヤ、イスラエル王国で言えば、イスラエルの国で言えば、北の端っこのガリラヤ地方の出身者、リーダーたちは元漁師、この世の権力やこの世の知識はあまりない、そういう人たち。しかし彼らは大胆に神の言葉を語ったのであります。そして彼らはこのようにペテロとヨハネの語った報告を一致して受け止めて、共に祈って、それで終わりではなく、32節から35節をお読みしますが、さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがいなかった。辞書や家を所有しているものは皆それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたから与えられたのであったとあります。その当時は福祉制度などはもちろんなかったわけです。年金も保険もそういうものもなかった。でクリスチャンたちは、クリスチャンと呼ばれるのは後になってからですが、クリスチャンたちは決していわゆるお金持ちの人たちだけがクリスチャンになったわけではなかったんです。奴隷のような状態にあった人も
クリスチャンになった人がいると言われています。ですから彼らは日々クリスチャンも食べていかなければなりませんので、その時にこの祈りにおいて一致するとともに、この食べ物もあるいは着物も分かち合ったということですね。そこまで信仰が徹底していったということであります。彼らは心を一つにするために自分たちが経験したことを仲間のところに行って分かち合い、心を一つにして共に神に向かって祈り、心を一つにして御言葉を大胆に語り、そして心を一つにして彼らは自分たちの持ち物を、これは私のものとこう握りしめるのではなくて、それを分かち合った。これがこの心を一つにした初代教会の姿であります。御言葉は私たちを解放してくださるんです。御言葉によって私たちはこだわりから所有欲から自分のプライドから解放されていく、その姿をここに見ることができると思います。お祈りしましょう。父なる神よ、あなたの恵みを心から感謝いたします。聖書の言葉は今も生きていて力があります。使徒たちに、弟子たちに働かれたご聖霊は今も私たちに働いてくださいます。願わくは私たちのもまた聖霊によって心を一つにして共に祈り、共に御言葉を大胆に述べ伝え、そして共に分かち合うものとしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。